代表のお祈りの中にもありましたように、まあ、風邪、インフルエンザで、ね、今日礼拝に来れない兄弟姉妹たちがおられます。どうぞ覚えて回復のためにお祈りをしてください。まあ、今日の修法はですね、宮本邦彦さんが描いてくださったバラの絵を表紙にしています。まあ、カラーコピー でないのが、まあ、残念ですが、まあ、実物はですね、まあ、こんなに綺麗なですね、絵を描いてくださいました。神様は、まあ、いろんな人に賜物を与えていてくださいます。どうぞ皆さんもですね、与えられた賜物を用いてイエス様に仕えてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第9章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の箇所、聖書に書い、修法に書いておりますが、聖書を開くのが慣れない人はどうぞ聞いておいてください。代表してお読みいたします。では稲富兄弟、ルカ9章の51、52まで読んでください。
さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。
はい、ルカの福音書の公開説教、今日はもう35回目です。9章51節から、イエス様はユダヤ、今のイスラエルのベツレヘムでお生まれになり、その後ヘロデ王の殺害を逃れて、一時、ね、エジプトに避難されましたが、両親の故郷ナザレで育ち、父ヨセフの後を継いで大工として家業を手伝い、およそ30歳になって公生涯、自分が生まれてきた本来の目的を果たすためにヨルダン川でバプテスマを受けられ、それから故郷のガリラヤで神の御国の宣教をスタートされました。そのガリラヤ伝道が前回までのですね、ルカ9章の50節まで、この9章51節よりいよいよイエス様はエルサレムに向かわれます。このエルサレムでの記述はずっと19章の44節まで続き、その後エルサレムでの最後の1週間を、ね、過ごされる、これがルカの記述です。まあ、もちろんこの間にも何度かガリラヤに戻られますが、これからはエルサレムでのですね、働きが中心になります。今日は9章の51節から9章の終わり62節までから、3つのポイントについてお話をいたします。では第1のポイント、それは今読んだところ9章の51から52です。9章の51節、さて天に上げられる日が近づいてきた頃。ここに天に上げられる日と記されていますが、これはイエス・キリストの死と復活のこと、すなわちイエス様のこの地上での最後の時という意味です。イエス様はエルサレムに行こうとして、ね、御顔をまっすぐ向けられました。少し後のルカの福音書の13章の33節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。イエス様もエルサレムで最後を遂げることをですね、御言葉からよくご存知でした。イエス様はですねの生涯はエルサレムですね、の生涯の最後はエルサレム、そこで全ての人類の罪を負って十字架にかけられること、これがイエス様の最後です。ここに御顔をまっすぐに向けられとありますように、ね、イエス様の強い決意を見ることができます。兄弟姉妹、全ての人はですね、 生きるために生まれてきます。私と妻は先週静岡県でのペンテコステ信仰会に参加し、その足で1月31日に生まれたばかりの初孫に会いに行きました。穏やかで色白のですね、端正な顔をしたちっちゃな赤ちゃんでした。で、第一ヨハネの手紙4章8節の御言葉、神は愛なりの愛なりと書いてですね、ヨシアと名付けたとのこと。ヨシア君もこれから長い人生を生きるために生まれてきました。しかしながら、すべての人間の中でただ一人死ぬために、死ぬ目的もまた死ぬ時もその方法も定まって生まれてきた方がおられます。で、その方がイエス・キリスト様です。では皆さん、ルカ2章を開いてください。では稲富兄弟、ルカ2章の11節12節を読んでください。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって灰羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
はい、このところはクリスマスのメッセージで語られるところですが、御使いは野宿で羊の群れの番をしている羊飼いたちに言いました。あなた方は布にくるまって12節貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。印というのはここに2つ書いてあります。第一、布にくるまっている。2つ目、貝羽桶に寝ておられる。それが救い主であることの印ですと言いました。兄弟姉妹、印というのは何でしょう。それははっきりこれと分かるもの、見分けがつくものを印と言います。どこにでもあるものは印と言いません。これが印です。赤ちゃんをですね、普通貝羽桶には寝かせません。ですから貝羽桶、これは石をくり抜いた家畜の餌入れですに寝かせておけば、これは印になります。他の赤ちゃんはそういうことをしないからです。そしてもう一つの印が、布にくるまってとあります。赤ちゃんは生まれたら産着を着せますが、この場合の布は産着ではありません。何の布でしょう。はい、ルカ23章の53節を開いてください。第七度見兄弟、53節だけ、23章の53節だけ読んでください。
それからイエスを取り下ろして雨布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。
これはイエス様が葬られた場面。それからイエスを取り下ろして、十字架から下ろして雨布で包み、そしてまだ誰も葬ったことのない岩で掘られた墓にイエスを納めました。赤ん坊のイエス様をくるんでいた布、これは死体をくるむ雨布だったのです。イエス様がお生まれになった場所、それは洞窟ホラー穴でした。ここにもホラー穴と書いてあります。そこはですね、家畜、イエス様がお生まれになったとこは家畜、ロバ、羊が飼われていた場所ですが、同時にお墓でもあり、そのホラー穴の入り口には死体をくるむ布が備え付けられていました。身寄りのない人を葬るためです。イエス様が赤ん坊の時にくるまれた布、死体をくるむための布にイエス様はくるまっておられたのです。だから印なのです。 ですね。だから印なのです。生まれた時に死体をくるむですね、布に包まれてたイエス様、もう生まれていた時、生まれる時から死ぬことが定められていました。私たち人間のすべての罪を身代わりによってエルサレムで十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえられた、ね、イエス様、このイエスキリストを信じ受け入れることなしに、罪の許し救いはないのです。救いと人格を行いお金は何の関係もありません。ただ信じて受け入れる、これが救いの条件です。エペソ人への手紙1章の8節9節、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。今日の第一のポイント、それは十字架にかけられ、すべての人の罪の贖いのためにエルサレムに向かわれたイエス様。同じように私たちのクリスチャン生活もキリストの後に従う生活、キリストと共に生きるために強い決意を持って、古い自我、自己中心の生活に死んでいく生活です。はい、では第二のポイントに移ります。ルカ9章に戻ってください。では稲富兄弟、ルカ9章の53節から56節までを読んでください。
しかしイエスは御子をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に入り、別の村に行った、
はい、イエス様がエルサレムに向かわれる途中、サマリアの町に入られました。実は故郷のガリラヤからエルサレムまで最短距離を通れば、歩いて徒歩でですね、片道3日間かかります。しかし最短距離を歩むためには、どうしてもサマリアの町を通過しなければなりませんね、通る必要がありました。イエス様とその一行が宿泊の準備をしたとしようとされましたが、サマリア人はイエス様を受け入れませんでした。それで弟子のヤコブとヨハネ、彼らはボアネルゲ、雷の子ですね、これはマルコ3章17節に書いてありますと言われ、まあ、とても短気でですね、怒りっぽい性格であったようです。二人は言いました。イエス様を受け入れないサマリア人の町をですね、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかとですね、そのように言いました。挙礼姉妹、皆さんはイエス様の福音を知っています。アメンですね。私たち人間にとってキリストの福音ほど価値あるものはありません。信じるだけで全ての罪が許され、永遠の命が与えられ、天国へ迎え入れられる、これ以上の幸いはありません。この素晴らしく尊い福音を人に伝えてもですね、拒絶されることがあります。拒否反応を示されることがあります。その時私たちは大変残念に、また悲しく思います。もちろんそれは当然のことです。しかしその後、その人に対する祈りをやめたり、二度と語ることをやめてしまったり、まあ、ある場合はね、裁いてしまうこともあります。このヤコブとヨハネがそうでした。イエス様を受け入れないこの町を、主よ、天から火を呼び起こして焼き払ってしまいましょうかと、もうそのように彼らは裁いてしまったのです。それに対してイエス様はですね、天から火を下すということはですね、実は旧約聖書においてエリアがしたことなのです。 列王記第2列王記の一章に記されていることですね。それに対してイエス様は振り向いて彼らを戒められで、ね、もうこのサマリアの町には寄らずに別の村へ行って宿泊をなされました。ではこの後このサマリアの町はどうなったでしょうか。使徒の働き8章を開いてください。大などみ兄弟、使徒の働き8章の4節から8節までを読んでください。
他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て行くし、多くの中部の者や足の苗た者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。
イエス様が復活し天に上げられ、聖霊が下られ、福音が広がるとともに、エルサレム、ユダヤに迫害が起こりました。ステパノが殉教し、人々が散らされると、ピリポは誤説サマリアの町に入り、人々にキリストを述べ伝えたとあります。その結果どうなったでしょう。6節、群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の効かない者は治ったからである。そしてその町に大きな喜びが起こったと書いてあります。キリスト、イエスキリストを拒み迎え入れなかったサマリアの町の人々が、ピリポの伝道によって素晴らしい奇跡や癒しが起こり、大勢の人が信じ、サマリアの町に大きな喜びが起こりましたですね。一度ならずイエス様を拒んだですね、サマリアの人々がイエス様を受け入れたのです。つまりサマリアの時が来たわけです。今私たちの国日本はですね、かつてのサマリアのようにイエス様を受け入れませんですね。しかしやがてその時、日本の時が来ると、この人の働きのようにこの国にリバイバルが起こり、大勢の人が信じて救われ、日本中に大きな喜びが起こる時が来るでしょう、ね、ですから人々が拒絶しまい、イエス様を拒んでもね、諦めたり祈りをやめたりですね、裁いたりせず、忍耐を持って祈り続け、神様の時を待つことです、ね、日本がこのサマリアのようになることを願ってやみません。しかしながら兄弟姉妹、イエス様はヤコブとヨハネを戒められましたけれども、あくまでも悔い改めてイエス様を受け入れない者はね、最後には神様ご自身が裁かれ、硫黄の燃える火の中、永遠の地獄ゲヘナに投げ込まれることも私たちは知っておかなければなりません、ね、これが第二のポイントです、はい、では第三のポイントに行きます。ルカの9章に戻って、はい、57節から62節まで、稲田兄弟どうぞ読んでください。
さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に暇乞いに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。 誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。
はい、ここには3人の無名の人が出てきて、それぞれイエス様に質問、問いかけをし、イエス様が答えておられます。で、最初の人は57節です。ある人がイエス様に言いました。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。で、それに対してイエス様はですね、彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。2番目の人が出てきました。その人にイエス様はこう言われました。私についてきなさい。しかし彼は、まずいって私の父を葬ることを許してくださいと言い、まあ、それに対してイエス様は、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。3番目の人が出てきました。61節。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。と言いますと、その人にイエス様は今度は62節。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は、神の国にふさわしくありません。で、3人の人にそれぞれイエス様はですね、問いかけ、また答えを与えられました。で、これはどういうことでしょうか。一言で言えばですね、あなたはどちらに価値を置きますか。あなたにとってどちらが大切なことですかということです。まあ、先ほども言いましたように、先週私とよしこ先生は静岡県掛川市で行われた日本ペンテコステ振興会のセミナーに参加しました。まあ久しぶりの参加でしたが、セミナーのテーマがですね、ヘルシーディサイプルシップとこう書いてある健全な弟子訓練というテーマで、まあ現在この教会でもポイノニアやペテロ会を行っており、また7つの本質の中にも参加とか能力付与、伝道と増殖という内容があり、その学びのために参加しました。今回のセミナーには数名の講師の先生が来ておられ、フィリピンやマレーシアで働いておられる先生と、日本人の先生も講師でおられましたが、その中の一人、ジョイ・ボナファシオ先生がこのように語られました。マタイ6章21節に、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですとあります。つまり私たち人間はいつも高い価値を求めるということです。より良いもの、優れたもの、高貴なものをですね、人間は必然的に求めるのだと。だから弟子訓練をするためにはより高い価値観を示しなさいと、また与えなさいとですね、こうおっしゃいました。分かりやすく言いますと、皆さん子育てをした経験がある人はすぐに分かります。子供がですね、お菓子を持っています。またおもちゃを持っています。それをこっちに渡しなさいと言っても絶対手放さないです。もうつかみ合ってですね、絶対手放さないです。しかしながら子供にもうちょこっといいものを目の前にパッと見せると、いとも簡単に持っているものをパッと手放して次のものをつかみます、ね、つまり良い高い価値のものを見せれば今のものを捨てることは簡単にできるわけです。これが弟子訓練の秘訣だと、でそのように、おっしゃいました。つまり私たちはイエス・キリストにおいてより高い価値を求めていきなさい、またそれを示しなさいと、でそういうことです。神の国のですね、訓練も同じなのです。人間というのはそもそも上を見るものという意味です。人間という言葉の意味は上を見るものという意味です。私たちは誰でもより価値の高いものを求めます。なぜなら神様は人間を価値のあるものとして創造されたからです。イザヤ書43章4節、 私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとあります。クレア姉妹、皆さんは高価で尊いのです。神様は皆さんを価値あるものとして作られました。ですから私たちはより高い価値あるものを求めるのです。それでは皆さんに今から3つの質問いたします。これは修法に書いてあることです。修法の方をご覧になっても構いません。第一の質問です。あなたにとって過去と未来はどちらが価値がありますか。考えてみてください。あなたは過去の思い出に、ね、浸る人ですか、それとも未来に向かって踏み出す人ですか。あなたにとって過去と未来はどちらが、ね、価値がありますか。聖書は過去より未来の方が、ね、価値があると言っています。ピリピ3章13節、後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みと書いてあります。私たちはやがて来るですね、神の御国を待ち望んでいます。兄弟姉妹、皆さんが今何歳であっても、70歳80歳90歳であってもですね、あなたの過去よりあなたの未来の方が価値があります。なぜなら私たちは永遠という世界に住んでいるからです。ですからあなたのですね、過去よりもあなたの未来の方が価値があります。それゆえイエス様はですね、今読んだところ62節にこうおっしゃいました。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんですね。これがイエス様の姿です。イエス様は先ほど読みましたように、まっすぐにエルサレムにですね、顔を向けて進んでいかれました。誰でも手を好きにかけてから、神の御国の働きをスタートしてから後ろを振り返る人は神の御国の働きをすることはできません、ふさわしくないのだとおっしゃいました。皆さんにとって過去と未来は、ね、どちらが価値があるでしょうか。はい、で2番目の質問です。修法に書いてあることです。命と死とどちらが価値がありますか。これはもう簡単ですね、はい、もちろん命です。死んだライオンより生きている犬の方が価値があります。なぜなら、ね、命は新しい命を生み、希望と将来を生み出すからです。死よりも命の方がですね、価値があります。死んだライオンより生きている犬の方が価値があるのです。ですからイエス様は60節にこう言いました。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。神の国を言い広めるということはですね、永遠の命を伝えていくということです。はい、で3番目の質問に移ります。あなたはこの世の報いと天国の報いのどちらを求めますかですね。ある時にイエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ6章の27節、私だけを読み出しますと、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。永遠の命のためにですね、至る食物のために働きなさい。永遠の報いのためには枕するところがない、つまり一箇所に安住できるとは限らない、旅から旅へと孤独な生活にですね、耐えなければならないかもしれません。イエス様はちょっと待ってください。狐には穴があり、 空の鳥には巣があるが人の子には枕するところもありませんとおっしゃいました。まあ今日ですね、お客さん来ておられますから、この証ですね、皆さん知っております。今日礼拝に来られましたスティーブ・エマ・フランクリンご夫妻ですね、まあ、この世の仕事をリタイアしました、もう終えました。まあ、3人の男の子がおられます、お孫さんもおられますですね。これからはアメリカで悠々自適の生活を送ることができるのです。しかしその生活を捨てて神の御国の拡大、日本人の救いのために言葉もわからない日本へ来てくださいました。なぜでしょう。この世の報いよりも天国の報いの方が価値があると知っておられるからです。ここの今読んだところですね、狐には穴があり空の鳥は巣がある、人の子には枕するところもありませんですね。必ずしも私たちはですね、一箇所に定住できですね、その豊かな暮らしが送れるとは限らないのです。イエス様はこの3人にですね、問いかけをすることによって本当に真に価値あるものは何かを私たちに教えておられます。聖書が語る価値ですね、詩編の63編3節にこうあります。あなたの恵みは命にも勝りますと、このようにあります。つまり第一の価値のあるものは神様の恵みと書いてあります。つまりこれはイエス・キリストご自身です。イエス・キリスト以上に価値あるものはこの宇宙にも、ね、どこにもありません。次が私たちの命です。そして次が私たちの体です。マタイ6章の25節には、命は食物よりも大切なもの、体は着物よりも大切なものとあります。そして次がお金であり食物であり着るものです。もう一度言います。最高に価値あるもの、イエス様ご自身です。次にあなたの命です。次にあなたの体です。まあ、次にお金を持ってきても良いでしょう。そしてあなたの食べるものです、着るものです、ですね。聖書はそのように教えます。この教会の今年のテーマはですね、イエス様中心です。けれども皆さんはですね、この宇宙のすべての最高の価値あるものを内側にすでに持っています。ですね、この価値をどうぞあなたの中心にですね、据えてください。イエス様中心について今ずっと説教しています。イエス様中心というのはどういうことなのでしょうか。修法を見てください。これは先週の修法にも載せました。何度も同じことを語っています。イエス様中心ということは、第一、生活のすべてにおいてイエス様を共にするということです、ね、イエス様を脇に置かないということで、2番目、すべての状況と問題をイエス様に委ねるということです。そして3番目、この神の言葉と聖霊様の促しに従うということです。どうぞ兄弟姉妹、一度きりのあなたの人生です。一度きりのあなたの人生です。どうぞ最高の価値あるものを求めてください、ね、それはイエス様ご自身です。この方をあなたの生活の中心に据えられますように、イエス様中心の人生を送られますように、イエスの御名によって祝福をいたします。どうぞでは目を閉じてください。